最大者の夜
ヘルス。
ヒラギツカさん俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチカエリヤシの組三浦朝さんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、はい、5月12日の日曜日にですね、はい、二次元最大者の夜ライト11、はい、インド人を上上下下左右左右 BA に、はい、無事終了ということで、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。なんかまたたくさんのお客さん来ていただいて、
そうですね、ホールほぼ埋まってたんじゃない、
埋まってた埋まってた、結構後で写真見たら、うん、がっつり埋まってましたからね、
ありがたかったです。
今後だから、まあちょっと7月はね、次回の7月はちょっと会場の都合もあるんですけど、なんかまあホールでやってもいいんじゃないかなみたいな話も、
とうとうバーホールバーを卒業ですね、
バーを卒業して、うん、はい、なのでですね、まあ、皆さんもまた次の、ライブある時には、はい、まあ、来ていただいて、はい、またお友達なんかもね連れてきていただけるとありがたいかなと思いますんで、はい、でそのですね、はい、ツイッターをちょっと読んできましょう。当日の実況ですね、
実況ね、
これ会場前ですね、はい、通行人が一生懸命看板の字を読んで、みんなハテナハテナハテナで通り過ぎてって面白い、うん、
このサブタイトルだね、
サブタイトルですね。
まずもう二次元最大者の夜を昼にやってる時点で、
うん、もうね
もうなんだこれになってる間、
昨日のイベント看板なんか買い忘れじゃないのはいはいはい、
だもんな、
やっぱ上上下下の並びがちょっと目は引きますね、今考えると。
そうですね、
何これって思いますからね、
うん、まあ、長いですからね、あと
はいであとですね、
漢字で書くとやっぱ呪文感強いです
ね、はいはい、呪文感次はだからあのドラクエの復活の呪文でやる
言うてみやおう
長えな、長えな。
でですね、開場してからはですね、今回特別メニュー、はい、じゃあちょっとシェフとソムリエから、
はい、私、まあ、いつも通りメニューを、うん、フードメニューは、はい、ダルシムグラタン、うん、ジャガファイヤー、
ジャガファイヤー、はい、はい、カレー味の風味の、
まあ、カレーグラタンですね、うん、まあ、普通にカレーライスでも出そうかなと思ったんですけど、うん、それはあまりにもちょっと料理人としてのプライドが許せなくて、は
い、芸人のプライドはさておいて、
芸人のプライドもどうでもいいです、もうちゃんと料理をしたいなって、
はいはい、
で、まあ、フライドポテトと、まあ、あそこの店カレーもやってるんで、うん、そのカレーかけてもらって、それにチーズの上に乗っけてグラタンにするっていう、うん、
なるほど、
はい、で、はいはい、ジャガファイヤーって言いたかったんです、
言いたかった本人はこのタイトル大丈夫かってえらく気にしてまして、は
い、これだって何が出てくんねんじゃないですか
何にも説明しないですもんね
あの初めてかもしれないですね、はい、ドイチューがあの、はい、リーダーの僕にこれで大丈夫ですかと、
はい、
これで大丈夫ですかって許可取るライブでもないんだけど、
まあ、いつもは鶏肉のなんとかソースがけとか説明あるのに、
はい、今回は
ヒントがダルシムとグラタンとジャガとファイヤーですから、
まあまあまあ言ってることは間違ってないです
、間違ってない、
ダルシムカレーでしょ、うん、でまあグラタンに
してるので、ダルシムカレーでしょって
でまあジャガイモのカレーなんで、はい、ジャガファイヤー、あったかいから、
はい、ファイヤーね、
でもこれサブタイトルの元ネタもさ、はい、知らない人いたじゃない、インド人を右にとか、
はい、そうですね、
はい、ヨガファイヤーって
確かに
もしかしたら、まあ今でもスト2出てて、
まあ、まだそうですね、
まあダルシム出てんのかな、まだ
まだいますよ、
であればまだ
まだまだ
俺ら世代だったらね、
もうピンとすぐ来ます
けど、これだけですぐもうパッと来るけどね、
うん、だからまあハイスコアガール世代
そうですね、
若いな
通じる
よ、まあ、あんま若い子いねえしいっかみたいな、
そうですね、はい、
さあそして
ドリンク、
ドリンクがですね、はい、573コマンドを入力したらカレーに合うドリンクが出てきたっていうタイトルです。あの土井さんの方に合わせて、はい、何も説明しないやつに
しようで、ドイツが割とインド人の方を取ってくれたんで、
そうですね、インド人なんで楽しみにした、
まあ、この上上下下っていうのは、あの我々の世代だとコナミコマンド、
はいはいはい、
コナミさんの作ったゲームで、はいはい、隠しコマンドとしてもう テンプレ化されてた、
そうですね、もうグラディウスで、
ね、初期はグラディウスで
これ入れるととか、
はいはいはい、
ありましたけど、はい、コナミって使うのはどうかなと思ったんで、うん、数字の573って書いて573コマンドっていう風に、一応写真上げられてもいいよ
まあ上にダルシム出ちゃってますけどねあとこれもまあ、我々も舞台上で注文したじゃないですか、
はいはいはい、
でお客さんこれちゃんとねこれ言ってくれるかな、はい、このタイトルみたいなの言ってたんですけど、
はいはい、
あの注文する我々が、はい、あのこれくださいとか、
はい、
あのコナミのやつくださいとか、はい、コナミっつっちゃってた
あのオリジナルドリンクの、アルコールの方やっぱそうですよ、
作った我々が
それはそうです、
言わないという、
それはそう
です、ね、意外と好評でしたよね、結構出てた
みたい、そうなんですよ、結構ね書き込みもありましてですね、
はいはい、
座席について早速注文した、 めっちゃうまいです、うまーと、
ありがたい、
あと今回の特別フードめっちゃありうまいとかですね、もういろいろありました、
よかったです、
はいはいはい、
一応ドリンクのはラッシーです、
うん、そうラッシーです
ね、はい、
カレーに合わせ
た
んで、ね、
そうですね、まあマンゴーラッシーみたいなのの、まあ、アルコールとソフトドリンク、う
ん、はいはい、
でございます、
でまあライブ始まりまして、はい、でまあ書き込み読んできますね、
はい、
オープニングトーク三平今月は緊張してねえぜとまず一言この雄たけびから始まったって、ね、はい、いかに前回4月福原さん来た時緊張してたかっていうのが、
うんうん、
はい、分かりますね、本当緊張しなかったですね緊張しなさすぎて後で考えたら結構緩いことも言ってましたね、
伸び伸びやってましたね、
伸び伸びやってましたね、
はい、まあまあまあ、はい、
で、ニャンパスという
発表
がありました、
乾杯の方の、
は
い、
乾杯で、乾杯、これはまあ次にもありますけれども、はい、のんのん日より3期に乾杯ということで、
はい、
まあ、今乾杯するなら我々じゃないと、
そうですね、
のんのん日より3期ができるっていうことにも乾杯だということで、う
ん、ニャンパスって掛け声で乾杯するのいいなと思いました、
まあ、でもね、うん、あれはなんかしやすいですね、
うん、いいですね、
ニャンパスもらいましょうか、
使っていきましょうか
もらいましょうか使わせてもらいましょうかじゃなくてもらいましょうかって言いましたね、
うん、でこうちょっと業界を揺るがすなんか炎上商法ってやつ
にな
ってで、ですね、その後、はい、まあ、今回も見に来させていただいてますと、
ありがたい、
ビンゴの記入欄が多い、当てたいというのがありましてですね、はい、まあ、これ何かっていうと今回の属性ビンゴ、
はい、
そうですね、過去に松崎王、
はい、
ドイ中王とやってきて、
はい、
満を持して、
はい、三平王を決めようっていうことだったんですが、はい、まあ、これ書き込み読んでいきましょう、
はい、この事件ですか、
事件です、事件だったんでしょうね、
はい、
三平さん暴走ビンゴを 6×6 に多分人類史始まって最初の 6×6 配信6×6 のビンゴにこの人何言ってんのというみんなの気持ちも代弁してくれる松崎さん、
はい、
三平さん、三平さんのビンゴは難攻不落、属性も多いし 6×6 の真ん中のないビンゴも正直ね、
はい、
正直今回まあ、いつも 5×5 とかでやってたじゃないですか、
は
い
は
い、で結構早く、
うん、
決まっちゃったりしてたじゃないですか、
はいはい、
ちょっと難しくしようと思って、
はい、
俺割と軽い気持ちで 6×6 にして、
はい、
確かに俺も聞いたことないよ、
はい、
聞いたことないけど、
はい、
あんなにざわつくと思わなかった、
はい、俺聞いたことない、偶数のビンゴ聞いたことないです俺
でも俺ちゃんと家でシミュレーションもしたのよ、
はい、
数字で、
はいはいはい、
6×6 でとりあえず引いてって、あ、でもちゃんと
まあまあ、
ちゃんと出んじゃんと、
まあまあ出ます、
ちゃんとやったんだよ、
正方形だったらそれ出ますよ、
でなんだったら俺もっと他でもやってんだろうなと思ったんだけど、
はい、
人類史始まっていない
おそらくそうです、うん、僕は聞いたことなかったですね、う
ん、三平兄さんさ芸歴長いけどさ予期せぬとこでいじられると慌てるじゃんえ、これそんなに変みたいな感じ
その狼狽を見せたかったから舞台上で言ってんの、
そうそうそう全然楽屋でいやこれ 6×6 ってとか、
はい、
なく舞台でぶっこんで、
はい、
したら客席もドッと受けて、
はい、じゃあみんなも思ってたってことですから、
そうそうそうね、45歳慌てるみたいな、
はい
、はい、でですね、
はいはい、
まあこの属性ビンゴ、まあ、6×6 もそうだったんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっと今回いろいろこう属性をね上げるにあたってですね、
好きな属性
っていうので、
まあ30何個40個近く
40個は持ってきましたね、
上げてましたもんね、
う
ん、
でまあ分かりやすいところで言うと、アホの子とか、
はいはい、
アラーラ系とかアンドロイドとか、
まあ、よく、うん、口に出して
るよね、片目隠れとか黒タイツとか、はいはい、いっぱいあるんですけれども、
うんうん、
まずお客さんを戸惑わせたのが、
うん、
腐女子夜明け前っていう、
うん、
はい、腐女子夜明け前ってそういう意味なのか、腐女子夜明け前のミスリードに、
うん、
まんまとハマりましたよ、
うん、
三平さんオリジナルの属性、
うん、
あとマタンゴ少女も知らんがなっていうマタンゴ少女ってまだ市民権得てないんですかね、
得てない、僕は知らないです、はい、
まあ、ちょっとそういうトリッキーな、
まあ、なんとなく分かりましたけど、
はい、でいろいろ、まあ、腐女子夜明け前とかは、
腐女子夜明け前は本当に分かんないと思います
あの腐女子
じゃない、
そう、人が初めて BL とかを見て、
はい、
のんけのね女性が BL をなんか友達に勧められたりとか、
はい、
友達持ってるのを偶然見ちゃって、はい、はーってなって、そっから BL にダメだダメだと思いながらもハマってく前後、
はい、
これを僕は腐女子夜明け前と言ってるんですけれども、
はい、
いやでもすごいいいと思いますけどね、
これ言葉としてはね、
言葉としてはね、は
い
は
い、属性に一回点が入るっていうなんだろうなとか思いながら、
うん、そうそう、普通なワンセンテンス
で、ね、そうですね、
で、まあ、他にもいろいろあったんですけど、うん、マタンゴ少女は、
はい、
結構ね俺今日持ってきたのよ、 あ、だからあのこういう漫画にもすでにあるよっていう、はいはいはいはい、例えばこれモンスター娘 の, あのいる日常の11巻なんかは、はい、これなんてことだったかな、まあこういう子マタンゴの木のっていう気持ち症状でちょっと性格がジメジメしてるっていうなんかあったりするんだけど、ちょっと可愛いなと思ったんですよ。
ドロヘドロで相手をキノコにするって、ま、魔法があって女の子がキノコにされたりもしますよ。
拡大解釈ではマタンゴ症状、はい、いや今数増やさないといけないからあとまあ異種族レビアーズだね。異種族レビアーズっていうのも、まあ人外の風俗をレポートするっていうファンタジーものなんですけど、こういうだからナメコのまた娘はちょっとヌルヌル系のとか、はい、あとチチタケっていうのはこうやっぱ母乳的なのを出すとか、
だから頭になんか傘みたいなのをかぶってるイメージですね。
そうですね。
あとホコリタケっていう子は気持ちよくなると胞子をバッて振りまいちゃうとか、あとまあヒロアカとかにもね、ちょっとまあキノコ的な感じのキャラとかもね出ててね、まあ、だから結構ないものではないんだっていうのを僕はここで切に訴えたい、
はいは
い
はいはい、キノコ萌えという
キノコ萌え、まあ、ただみんな戸惑わせてたな。
まあそうですね、
あとこれ俺らの会話を書いてくれてますね、
はい、
抜け人気になってたんですけど好きなキャラいるんですかって多分
マスター僕が、はい、抜け人、はい、
俺がいやいないんだけど最近俺が考えていいなと思ってっていう、だから全く架空のものなんです
はいはいはい、
そしたらドイチューが、はい、そこまで自給自足できるようになったんですかこのやり取り、
そうそう、だからさっきみたいなその返しも俺無人島でも平気だよって言って
もらったそうそうそう妄想ロビンソンクルーズなん
ですねさっきみたいにマタンゴ少女はだから具体例が出てきたんですけど、
う
ん、
そうそうそう
抜け人は具体例なくて、
うん、そうそうそう
完全にミヤさんの頭の中にしかなかったんで、
あの外界から飛び出してきて我々の日常生活の中に入ってきてこう世間知らずだったりする、はいはい、でなおかつこう追われてるっていうことで、うん、俺たちが俺が守ってあげなきゃっていうのを突き詰めてったら抜け人になったっていう、
はい、それはすごくいいですよ。
そうなんですよね、うん、だからねこれあの本当これ世間がまだ気づいてないんですよ。夜明け前なんですよ。属性夜明け前だったんですよ結構だからこれちょっとねあのブログに貼り付けとくんで、うん、皆さんも気になるのあったらライブ来れなくて気になる、まあ、ライブ来た人でも多分これ何だったんだみたいなのもあると思うんでですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますと、はい、あとなんかやり取りの中でですね、はい、俺がスカ、まあ、丈の長いスカートって属性があったんですよ、はいはいはい、で俺がスカートは長い方がいいって言ったら松崎さんが、うん、スカートはない方がいいっていう、うん、一休さんみたいなことそうそうそう、
はい、
トンチかこれはって話になってここもお客さんに響いてますね。あと初代三平三平王になりましたと、
はい、
正直自信ありましたと、
うん、
あの属性がほぼ一緒なんでって
、
結構ラジオで喋ってる、
はいはいはいはい、
ただ素の人を思ってしても、はい、マタンゴ少女はちょっとと
まだ夜明け前
今日紹介したの読んで全部夜明け前だったじゃんっていうね
でこれだけ紹介してマタンゴ少女入ってないっていうそんなに
ね、
そこまで上位じゃないっていう、
順位には入ってなかったはいはいはい、まあですね、あと、まあ、次の企画でですね、
はい、
浮気はしないけどモテてはみたい多分あの子は俺が好きという企画やりまして、うん、これは我々3人のことを、はい、我々が好きなんじゃなく、
はい、
我々のことを好きだと思うキャラあなた方上げてきて、
はい、
で俺らそのモテってる気分を味わった上で
振るから
って、うん、俺たちは嫁がいるからごめんねっていう振り方をしたいってあれだったんですよ、うんうん、
はい、
で書き込みもですね、
はい、
モテたいおじさんたちがお客さんに女の子かっこ二次元を紹介してもらって、うん、ごめんなさいする謎のコーナー始まりました。
どんなプレイだよって話ですよね。
で、3人のことを好きなキャラのコーナーのブリッジは、
うん、
でも俺嫁がいるからな、
うん、
これを言いたいが
ため
ので、今回ちゃんと浮気ライブしてると、
うんうんうん、確かに、まあ、ライトってそうですからね。そうそう、
で、まあ、客のイメージで好かれるキャラが嬉しい子だとニヤニヤしちゃうお三方、
うん、
ありますね、
うん、
確かにこれ嬉しい子だとニヤニヤしすぎたあまり、
うん、
あの後半誰もごめんなさいしなくなったんですよ
この子とどう付き合うかの、うん、
これ多分ねライトの中でも始まって以来の浮気だと思います
よ、ね、
お前振らねえじゃんって、いや俺振るから紹介してっつってんのに、はいはい、結局あいつらああいいなとか、
はい、
あやっぱいいよねこの子、
お互い愛そう愛そうとか
言い出しちゃって
女子会
放課後みたいな、
はいはい、うん、結構ねどんなのあったかっていうとね、
はい、
まあ、例えば俺なんかはアイマスのミリオンライブの福田のり子ちゃん、
はい、
結構プロレス好きだった、
はい、そうです、
はい、であとニューゲームのネネッチ、
うん、
多分これは俺が
青葉
を、うん、あの妹だ妹だっつってるわ、はい、あとやっぱ出てきたケロロ冬樹くんとかね、
うん、
うん、そういうのもありました。で松崎、
はい、
あられちゃん、
はい、
これはおそらくこうせんべいさん
せんべいさんだと思ってるんでしょうね、
はい、だ松崎の紹介もこういろいろ迷宮入りまして、うん、太鼓さんってのが
あった
ん
ですよね。あったあった、
お
サザエさんの、
う
ん、これ なぜ急に人妻をリアルな感じで出てきたかっていうのもありますし、うん、あとは木村先生の奥さん、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
まあ、これはねあの先生が言う変な、うん、変態だからっていうのがあって、
女子高生とか好きだから、
はい、ただ一妻勧められて、
はいはいはい、
ただ俺らが羨ましくなっちゃって、うん、変態は松崎だけじゃないって急に
変な負けん気がね
急に舞台で
私だって女子高生とか好きだから
あの問題発言ばかりが出てきたということで、で土井さんの場合、
はい、
土井さんやっぱね例えば
そうそう、なんかやべえやつばっかだったんですよ、結構。
大食いキャラも多かったんですよ。
あ、そうですね。
シャシャとか。
はいはい。
だからこの方挙げてくれたのは、料理の匂いと血の匂いのする土井さんのキャラ。ね、大食いキャラはサシャだったり。うん、ただ、血の匂いっていうのは何かっていうと、うん、やっぱりもう、その、なんでしょうね、シリアルキャラ好きだとか言ってるから、
はいはいはい、
まあ、ゴールデンカミの江戸貝くん。
江戸貝くん。
まあ、この時点で、あの女性じゃない
んですよ、ね。そうなんですよ。
あと、ブラックラグーンのヘンゼルとグレーテル。
はい、
あと、ブラックラグーンのバラライカー。
ブラックラグーンに出ますよ。
本当だよな、ここまで来てるから。ねえ、まあ、そんな感じで、ね、
松崎であのポケモンのサトシってありましたもんね。
これありましたね、これがね、は
い、あります。
松崎さんを好きな、キャラポケットモンスターサトシ、ポケモンってことみたいな、やばい超おもろい、まあ、ゲットだぜみたいな、ね、はい、モンスターってことで、あと他にいろいろありますけれども、はい、三平さん好きになりそうなキャラでキンプリのタイガーを挙げた人がいたけどめっちゃわかる、うん、俺あの時まだちょっとタイガーのキャラピンとこなかったんですけど、
はいはい、
あの家帰ってアニメ見たら青森出身なんですね。
なるほど、
はいはい、だからかなみたいな。
あ、なるほど。
あとこれも俺ちょっと愕然としたんですよね、まあ、3人バラバラだったんですけど、その寄せてくれた人は、はい、三平さんを好きそうなキャラ、
うん、
まあ、猫娘が出ました。猫娘、
はいはい、
ロッキー鬼太郎の、うん、で犬山マナーありました、
うん、
これすげえなって、
うん、
引っ張りだこじゃんと、
うんうん、
鬼太郎の中で、うん、まずか小泣きじじいが
鬼太郎に出るしかない
ていうかまだ砂かけババアならさ、
まだ
まだね、
なんか三段落ちみたくなった
んだけど、はいはいはい、
小泣きじじいってね、
なんかちょっと、
う
ん、
おやおやみたいなな
ぜそこを
初端に見えてんのその人は
子しか、
ね、
子しかないから
じじいっつってんすよ。
あとこれね、ドイチューさんがね、
はい、
あの松崎さんのでこういうの来てますよって言って、
はい、
え、松崎を好きになりそうなキャラフェイトのイリア、
うん、
バカなバーサーカーに見えるんかなって言ったのがお客さん拾ってくれてますね。
そうじゃないとおかしい、
うん、
バカ、いや、お客さんが書いてくれたんだから別に
あのバカな、あのライブで一番でかい声です
嘘だと同じ
レナのね
記録用の録音機器で音割れてましたで、まあ、その後ですね、
はい、
やったのがあの軽音10周年、再放送中記念、
はいはい、
令和名物テレビ燃えるバンド天国と称しまして、
はい、
これはまあバンドやりそうなキャラをちょっとアンケート取って、うん、
はい、
それをまず、まあ、じゃあ4人メンバー集めたら4人引いて、はい、それにまあ最初はギター、ベース、ドラム、
はい、キーボード、
キーボードとか言って、まあ、どんなのあったかっていうとですね、一番最初引いたのは、ブラックラグのレビー、
はいはいはい、
あ、これいいじゃないかと、
いい、なんかね、うん、楽器持ちそう、
はいはい、でボーカルもできそうと、
うん、
あと、天王遥か、
うん、
セーラームーン、
セーラームーン、
あ、これもシュッとしててね、
うんうん、
綺麗で、ちょっと、
スラッと
女性人気も出そうな、
うんうんうん、
で本田トール、
はい、
トールちゃん、トールくん、
はい
はいはい、あのフルーツバスケットの、
はい、
でここまで来て売れる要素バッチシなのに、
うん、
なぜか引いたのがジャイアンという、
ジャイアン
で、一応その、まあ、レビーベース、はるかギター、トール君キーボードジャイアンドラムってなったんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、我々のこういろいろあの、まあ、プロデューサーとしての、
はい、
いろいろ話し合いがありまして、
うん、
まあ、これ書き込みはありますね、
うん、
脱退させられるジャイアン
はい、ちょっとねこのバンドにはご縁がなかったん
で、そうそうそう、
ね、会う場所はあるんですけど、
ドラムはサポートにしましょうということで、でその次もですね、あのどうしてもジャイアンがデビューさせてもらえないようかわいそうってあるんですけど、
うん、
これもう一枚引いたらまたジャイアン出てき
そうなんですよ、ま、2人いたんですよ書いた人が、うん、
またオーディション受けに来たって話になって、
うんうん、
でこれもちょっと申し訳ないみたいな話になりまして、
はい、ご縁がなかったということで、
あとやっぱあの脱退枠でもう一人いたのが、
うん、
これは書き込みありますね、
うん、
山田太も脱退
そうだそうだ
そうなんですよ、
そうなんだよ、
ね、だからあの、まあ、いわゆる電気グルーヴでいうと滝さんのピエールさんのポジション、
はい、
パフォーマーの役ならばいいけども、
うん、
楽器も足すとな、あとコーラスやらしても
テス
ボイスだからな、
うん、
じゃあちょっとタエちゃんもデビュー前に、
デビュー前にちょっと、うん、
ちょっとね、
ちょっと音楽業界大人の事情みたいな感じで、うん、 で、まあ、あったりしましてですね、はい、で今度はもっと楽器を増やしていくっていうのをやりまして、はい、でまあ、いくつかあるんですけども、あのスナフキン弾いたら、うん、もうスナフキン楽器できますから、
ね、
いろいろ
いいじゃない
か、この人も疑問に思ったんでしょうね、うん、バグパイプのスナフキンスナフキンが弾いた楽器がバグパイプだったと、はい、でまあ、そういうのもいろいろやってきまして、はい、でジャイアン2人をどうしよう、うん、もうジャイアンじゃ、うん、ジャイアン同士組ませようかみたいなおかしな話になりまして、
はいはいはいはい、
お味噌同士、
はい、
ソロシンガーじゃなくてね、ダブルジャイアンで
デュオとして、
はい、ジャイアンと綺麗なジャイアン、はい、みたいな感じで行こうと、
はい、で1枚弾いたら、はい、まあ、ドラムだったんですよ、うん、あ、まあいいじゃないかと、うん、いいじゃないか、うん、じゃあもう1枚弾いたら、うん、まあ、これ楽器僕が入れたんですけれども、いろんな楽器を、はい、ちょっとまあ一ボケ欲しいなと思って入れたのが当たっちゃったんですね、うん、はい、ジャイアン一人がドラムで、はい、もう一人のジャイが指揮者ってことになりましてドラム一人でやってるのに指揮者いるかみたいなバンドの指揮者ってドラムじゃねえか
あんまりね
話になりまして、結構これもね盛り上がったという
か、はい、楽しかった、は
い、いろんなやり方あるというか、はい、であとは母の日企画ということで、
はいはいはい、
お前もママキャラにしてやろうかっていう企画があったんですけれども、はい、まあ、これ例えば書き込み見ると、はい、このスバのダクネス、
うん、
これの母親にしたらっていうので妄想をやって、
うんうんうん、
で冴え渡る才能を子供は初多設定だったんですけど、多分ドイチューさん
だった
ん
ですよね、うん、僕ですね多分ね、
だから
母がすいませんみたいに聡明な、
そうそうそうそう、あの性癖を受け継がず、
そうそう、うん、はい、だからこ子供とか大丈夫かみたいな、ダクネスの子供大丈夫かなみたいなことを言ってたら、ドイチューさんがその
逆にそういう感じじゃないって、
は
い、
土井さんこの日冴え渡ってましたよね、
冴えてましたね、この企画なんかハマってました、僕
あ、いますね、う
ん、
ドーピング疑惑も出るくらい終わった後尿検査だみたいな話になってましたからねまあこれもね、いろいろいっぱい出たんですけれども、はい、じゃあここはパーティーって、あと総括ですね、
はい、
今日はこんなところに行ってきました、うん、ああ面白かった、腹抱えて笑ったな、
ありがとうございます、
今回も3人の妄想話が冴え渡っていて、時間が過ぎるのもあっという間の楽しいライブでした、
うん、
そして属性ビンゴで松崎さんと同率で、あ、三平王、
うん、
準優勝しました、
はい、
いただいたお米はとりあえず食べずに嫁のフィアンとなり大切にしておきます、あのわしの宮で出してる、
はい、
ヒイラギ姉妹の米が米になってるお米が、まあプレゼントあたりしたということでですね、はい、相変わらず楽しく頭のおかしいライブでした、ザジーな 6×6 のビンゴまだ言われてるモテたいおじさんたちバンドプロデュース、全然時間足りてなくてできなかったコーナーはもちろん、ちょっと足早に過ぎてったママキャラトークもまたゆっくり聞きたいなということでですね、そうですよ、結構ねライブやるとどうしても、せっかくアンケートもらったのに、
う
ん、あぶれちゃってるのもあるん で、
ね、
で今回特に多かったんで、
はい、
これはちょっと今回に関しては、
はい、
ちょっと、まあ来週以降、
はいはい、
いろいろちょっとここでも B パートでやってみようかということでですね、
そうですね、
はい、アンケート無駄にせずにやらせていただければと思ってますんでですね、は
い、ご協力ありがとうございます、
は
い、
で次回7月はまだちょっと日程決まってないんですけれども、
はい、
ちょっとぜひやりたいと思ってますんで、
はい、
はい、皆さんちょっと我々の、そういう情報を、注目していただいてですね、
はい、
また次回こういうので楽しんでいただければと思います、
はい、してます、
ありがとうございます、
ということで、
はい、
この後は B パート今期アニメ話をまたしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今期アニメ話でーす、ということでですね、
折り返し近いのもあるんじゃないですか、ね、
早い6話と
か
ですね、
早いっすね、
早いわ、
あっという間だわ、
まだ全然触れてないやつもあったり
する、ね、あ、本当、
はい、
いや結構な、まあ、量も多いですからね、
そうですね、
じゃあとりあえず、
はい、
こんなドイチューさんから、
僕、まあ、結構最初の方だけチラッと話してましたけど、うん、この音止まれ、
はいはい、はい、
あ
れ、いいっすな、
あれ毎回ちょっと俺もう泣いちゃって、うん、もうまあ結構
わかるわかる、
まあ部がやばいってなった時に、うん、その不良仲間がこう新入部員として入ってくれて、うん、どうせすぐ辞めんだろうと思ってたら、うん、意外とその主人公のチカ君のために頑張るみたいな友情もあり、うん、それでなんかお嬢様も、
うん、
なんかちょっと笑顔が戻ってきたりだとか、実際やっぱその学校でなんか教頭先生にそのどうせお前らまともにやってない不良の集まりだろうがっつって、うん、もうこんな部潰してしまえって言ったら、じゃあ1ヶ月後に先生を納得させるものを演奏をしますよっていう、うん、
全校生徒
の前でじゃあやりますよって、でもみんな不良なのにもう居残りだったりとか、うん、その楽器屋さんのおばあちゃんのところになんか修行に行って練習してって、うん、みんなでもうそのためだけに一生懸命向かっているみたいな感じで、うん、でも曲がめっちゃかっこよくて、
いやいいね、あれはやっぱり、うん、なんだっけ、
流星君
か、はいはい、
でもそれもなんかで最後その まあ、やっぱ主人公の不良のチカ君はやっぱちょっと才能があるっぽいし、うんうん、なんか絶対音感とか持ってそうな感じもあるし、で才能もあるんだろうなって感じもあるんですけど、やっぱりそのいろいろなんかことを弾くときに音になんか気持ちを乗せて弾いてみなみたいなのを言われたときに、その全校生徒の前で弾いたときに、ソロで弾くときにその見てるかジジイみたいな感じでおじいちゃんに向けて弾いたっていうので、もう全員が感動する、
はいはい、
もう号泣して、もうめっちゃいいじゃんこれと思って、ただ最近ちょっと思ってたのがメスっ気が足んねえなと思って
出た、出た、最近よく口にするメスっ気が足りない。
ちょっとなんかこのアニメすげえ面白いし、すごい毎回俺泣いてるし、すげえいいなと思うんだけど、女足んなくねえか。
そうですね、そうですね。
そしたらようやく新キャラ
2人目の、
ずっとオープニングとかエンディングでは映ってました、女の子が入ってきましたよ、
はい、はいはいはいはい、
めちゃめちゃ嫌なやつ
ようやく求めてたメスケが来たと思ったら、
そうなの、
結構美人な人だと思ってたら、もう部を潰しに来たみたいなやつで、なんか中をぐちゃぐちゃにかき回してやろうみたいな、もうあることないことみんなに吹き込んで、
こっちにはこういうこと言って、こっちにはこういうこと言ってみたいな、
あの子お嬢様だから君たちのこと面倒見るのしんどいって言ってたよとか勝手に言っちゃったりとか、あんたも家元なんだからとか、もう私には言うんだけどね、
なんか言いやすいのかな私にはみたいな、
さあでもやっぱ近くだけは俺は本人の言うことしか信じてないからみたいな感じで言うんで、でもなんかその実はその女の子、そのお嬢様の子も なんか影があるというか、なんていうか、実際その家元のお嬢様なんですけど、
ホオズキさん
でもその家にそのこととか取りに行きますよってさ、かたくなにずっと嫌がってたんですよ。それが最終的にはなんかボロアパートに一人で住んでるっていうことが分かって、その最新の最後なんです
よ。
でそのなんかそれを知ったかどうか分からないですけど、別の場面でその嫌な女が、へえそんなことを知ってもなんかまだあの人を信じれるかしらみたいな感じで終わって、
うわ
もうなんかねすげえ嫌なやつなの
何そいつ
なんか趣味っぽいんだよね、はい、他の友達もなんか
暇つぶしみたいな、そ
うそう、また丸い癖が始まったみたいなこと言うのよ、やった、
サークルクラッシャーみたいな、
なるほどなるほど、
はい、やつなんですよ、
なるほど、
美人なんだよ、
うん、ようやくっていうね、
は
い、
あの何週間後にかにひっくり返ってるやつ
まあ
俺この声の出方は振りのような
か、確かにな、俺今その子が急にいいやつになってこと頑張ったら、うん、好きになっちゃった
まあそうなんのかな、どうなんだろう、
ヒロちゃんか、クルス、
あヒロちゃんだ、
クルスでいいのかな、
そうだ、
はいはい、クリスかな、クルス
クルスさんですね、はいはい、確かそうだ、でも顧問の先生も嫌なやつっぽいんですよ、
ああね、
あ
なんか全国目指そう頑張ろうって言ったら、うん、いやもう俺はもうそういうのが嫌だから顧問やってたの、うん、楽だからいいのに、うん、適当にやろうよみたいな、
あんま目立つことすんじゃねえぞみたいなこと言って、
うん、なんでこんな嫌なやつばっかり出てくるんだろうこのアニメ
やっぱなんかギスギスがなんか際立ってる感じしますね、
まあね、でもどう、でもまあ俺はもう知ってるから琴の力でどうにか
あんた琴一番縁遠い
多分琴弾いたらあいつらもうコロッと変わるから、
はいはい、このアニメで初めて琴知ったでこんな形なんだとか、
そうなんだああやって ああいう楽器なんだでもねやっぱり今後に期待ですね、でも毎回毎回やっぱりちょっとずつ雪解けが毎回ちょっと見えたりとか、うん、いいシーンいっぱい挟んでくるん で、
そうそうでラストに来週どうなんの、ね、みたいなのが出てくるから、
はい、目が離せないですね、
いや素晴らしいです、はい、はいはいはい、
ぜひぜひ、
はい、
じゃあ松崎さんいきます、
はい、じゃあ僕は、はい、ようやく、この中盤になってようやく配信が、はい始まった、はい、ミルタイツ
出ました、
お、ミルタイツは配信だけなんですよね、
なるほど、
D アニメストアと、
はい、あとニコニコでやってますね、
こと、なんかあと一つビデオマーケットか、ビデオマーケットでだけ配信開始されたやつで、うん、まあ5分アニメ、
はい、
ショートアニメなんですけど、もともとはヨムさん、ヨム先生っていう方の、うん、まあヨムタイツっていうのがあって、それはそれが原作なんですけど、うんうん、どういうお花、どういうお話か、う
ん、タイトルではなかなか分かんないな、
分かんないでしょ、うん、とりあえず、まあ、女子高生が、
はい、
主役なんですけど、
はい、
女子 1話の話をすると、うん、女子高生3人が、
名前で言うと、レン、ユア、ホミですね。
あ、が、入学式じゃなくて、
始業式。
始業式。
俺も見てるから。全部。
かな、
はい、始業式でしたね。
かなの日に、雨が降ってて、うん、やだみたいな感じ、その靴の中に。
ああ、まあね、水に濡れちゃうから、はい、靴下。
っていうのを、はい、終始、うん、タイツにカメラを向けて、うん、そのストーリーを進めてるっていう感じです。
ほ
うん。なんかね、もう本当ちょっとフェティッシュな感じですね。
フェティッシュですね。視点はずっとそのタイツ。
まあ、カカオとかも全然あるんですけど、はい、タイツ基本です。
あのね、ざっと見た限り、モブも含めて、はい、基本的には女子校が舞台なんですね。
そうですね。
でも、モブとか含めると、まあ女性が出てきて、スカート系の服を着てる人は、生足一人もいなかったと思います。
ああ、なるほど。
生足に見えててもベージュのストッキングを常に履いてる感じでした
ね。靴下はでもみんなタイツなんですね。
タイツでした。はいはい、だからその雨に濡れて、その、ストッキングを、うん、まあタイツを、うん、まあなんか絞ってるところとか、あと一番最後に出てきた、その女の子がぶつかった女の先生がいるんですけど、うん、女の先生もちゃんとタイツ履いてる。
ベージュのタイツ履いてましたね。はい、
で、すごいのが、うん、タイツの色っていう、うん、色というか、何数って言うんですか。
あ、デニール。
デニール数が、はいはいはい、多分全員違うんですよ。
へ
だからデニール数って何？
あの濃さみたいな、分厚さみたいな、
だから粗さみたいなが、まあ黒かったりちょっと淡かったりとか、
同じ黒タイツでも違ってたよね。
そうなの。だからそこの描き方が本当にフェチで、
すごいな。
だその雨に濡れてちゃってやだみたいなのを、はい、まあ、靴脱いで、うん、足の指をこう広げたり閉じたりとかして、
はいはいはい、
そことかなんか生々しくて、
でパンチラ的なシーンもあるんですけど、はいはい、やっぱストッキングを履いてるから、
うん、ゴシのパンツ
の、そうそうそう、うっすらで、はいはい、なんだったらほぼ見えないくらいなんですけど、逆にちょっとそれがエロいというか、うん、
これはいろいろ夜明け前です
黒タイツ、ね、夜明け前、
夜明けを迎える人増えるんじゃないですかそんなにやってくれたら、
いや、あれは俺もちょっと驚きましたね。
いいな、
キャラも可愛いしね。
そうですね。でこれね、僕のまあ男オタク向けだと思ってたら、割と女性人気もそこそこあるみたいで、
あるあるみたいなこと
みたいなことなんだと思うんですよ。そのタイツにこだわってる感じとかが女性にも割と共感できる感じらしいんですよ、ね、
はいはいはい、
ね、
人類でタイツ嫌いな奴がいないんだよ
総人類タイツ好き時代
そう、まあ、確かにね。
で見てたらホミちゃんっていう子もがいて、はい、その子はお嬢様で自動車通学なんだけど、うん、自動車降りてすぐ水たまりに入っちゃって、
って
でもいいやって水たまりバンバン歩いてきたみたいな子なんだけど、はい、やっぱクラス学校に入ったら、はい、やっぱなんか気持ち悪いな、
はい、
もう脱いじゃえって脱ごうとしたら、うん、他の二人が、うん、いやちょっとあんたどこで着替えんのよ、はい、みたくなって、うん、まあまあ、でしょうがないから、
個室
行くって言ったところで先生にぶつかったけど、うんうん、だから多分作中では多分脱がせないです
よ。なるほど。
何かしらの理由をつけて脱がさせないっていう。これはメキシコのルチャリブレの世界にも通じますね、マスクを。
マスクを剥がさない。
埋葬されるときはマスク被ったままみたいな、ね、はい、プロレースの覆面です
ね。はい、読むタイツ。
見る
タイツ、
原作は読むタイツ、
アクセントがね、見るタイツだったよ。なんか見るタイツってアクセントじゃなくて、見るタイツっていう、
はあ、うん、そうなんだ。
飲むヨーグルトも飲むヨーグルトみたいなこと。
ああ、そうかそうか。
いやでもこれは
そうかそうか、
これはちょっと俺も驚いた。
へえ、ちょっと見てみたいな。
俺だってこれ人のライブ見に行く前に新宿歩いてて、はい、ちょっとツイッターチェックしたら、はい、なんかリツイートで出てきて、俺すぐメモしたもん。これやばい、忘れちゃダメだと思って。
インターネットかうまくできるかな。見れたら見てみる。
いやでもニコニコは全然見やすいですよ。
ニコニコ
はいけるか。はいはい、まだね見れます。はい、多分1週間くらいは最新回。
そうですね。
はい、多分1話に関しては無料で多分ずっと見れるのかなと思います。
はい、ニコニコ。
はいはい、はい、
すごい。
了解です。
はい、
じゃあ私行かせていただきます、はい。私ちょっとテレビ愛のちょっと言わせていただいてよろしいですか。
はい、
劇場版響けユーフォニアム、はい、司会のフィナーレ、
はい、
ちょっと見に行きました。
はいはいはい、
でなのでちょっとこっからもしかするとどうしてもネタバレ的なのになるかもしれないんで、
はい、
ちょっとまだ見てなくて聞きたくないっていう人は もう今すぐあのこの放送を、はい、この放送と縁を切って、
はいはいはい、もう卒業してください。
まっとうな道を、はいまあ、見てから聞いてほしいんですけども、はい、めっちゃくちゃ良かったです。
あれは続きとかいう感じですか、うん、
テレビ版の、はい、で、まあ、2期ありましたね、はいはいはい、で2期の続きなんですよ、うん、で前にリズと葵と言ったんですけど、あれはどっちかというとちょっとスピンオフなんだけれども、うん、ただ時間軸一緒なんですよ、うん、で要は3年生だから、アニメ始まった時は大前ちゃんとかが1年だったでしょ、はい、で飛鳥先輩が3年で、はい、夏希先輩とかが2年だったでしょ、はい、で3年生が卒業しましたと、うんうん、で、学年が繰り上げになりました、はい、大前ちゃんとかが2年、はい、夏希先輩とかが3年になってて、うん、で新1年生も入ってきます。その1年間の話なんですよ。ほうほうほう。でだからまあ3年生にとっては最後の1年で、はいはい、またあの全日本吹奏楽コンクールを、うん、に向かうっていうのを描いてるんですけど、はい、まずその1年をもうほぼ2時間110分くらいでやるんですよ。でなおかつもう序盤見てると問題が山積みなのね。例えば結構出だしとかはまず大前ちゃんと塚本くんっていたじゃん、
あの
男の子、
はいはいはい、
大前ちゃんのことを好きな、君子のことを好きな、もう割と塚本くんが告白するとこから始まって、
へえ、
大前ちゃん割と驚くことは驚くけど、はい、割と付き合い始めるんだ。
ええー、
今がちょっとまた微笑ましかったりもするっていうまず一角がありまして、
はいはいはいはい、
で今度やっぱ新1年生が来ますね、うん、で主要なんか劇中で目立つのが、女子3人男子1人がいるんですね、
はい、
でまずその1年のミレイちゃんっていうことさつきちゃんっていうことを、あの2年生の葉月ちゃん、うん、あの一番だから音楽器経験少なくてまだずっとレギュラーには慣れてない子の、
はい
はい、なんかこう、まあ、いざこざというか、ちょっと核になるまず話があって、うん、で、さらにもう一人いる女の子のかなでちゃんってのがいるんですけど、はい、その子は、もうなんかちょっとまだ抱えてるものがあって、すごく人当たりは一見いいんだけれども、なんかちょっとこう、ちょっとした問題を抱えてるわけですよ。で、その子と、ちょっと3年の夏希先輩もちょっとこう、話としてあるんですね。
うん、
で、それをまあ、久美子が、もう一緒になって、まあ、解決してってコンクールに向かうんですけれども、はいはい、最初序盤でこれ2時間弱でまとまんのと思ってたんですけど、
うん、
すっごく綺麗にまとまってて、だから問題まず解決するブロックも何個かあって、はいはい、でそれでコンクールに向かって、で、まあ、続編こっからさらに劇場もあるか分かんないけど、
はい、
これもう一個くらいあるんじゃないっていうのもちょっと残してるんですよ、うん、それがね結構いいんですよ。
いい
ですね。でちょっとそんな話の本格じゃないけど、
はい、
サファイアちゃんって言うじゃん、川島サファイア、緑ちゃん、あのコントラバスやってる、
うん、
キラキラネームの、
はいはいはい、
うん、であの子がちょっといい先輩してて、同じく、まあ、ある理由でちょっと名字にコンプレックスのある1年生の月永くんっていうのが入ってくるんですけど、ちょっと割と最初やんちゃそうなんだけど、
はい、
あんな子供っぽい先輩なのに、うん、なんかシンパシー感じてすっげー仲良くなって、
うん、
もうなんか弟子にしてくださいみたいな感じになったりっていう、ちょっと微笑ましい部分もあったりして、あとはね、そのテレビとかではあんまり目立ってなかったんだけど、3年生にいる先輩がいるんですよ、女子の壁ちゃん先輩っていうんですけど、この子がまたねちょっといい仕事をしてくれるというね。わ、こんな先輩素敵みたいな。
中島誠之助みたいな。
いい仕事してますね。
あと、もっと言うと、あの、部長には優子ちゃんがなるんですよ。まあ、最初、ちょっと、まあ、問題児というか、
うん、
あの、香織先輩のこと好きで、好きすぎて、こう、っていう子が、ちゃんと今、部長をやってて、
うん、
すごく、いい部長に成長してるなって。
成長も見届けて、
あとリズと青い鳥を見てると同じ時間軸でやってるとかなんとなく分かるんですよ。ちょっとリンクする部分があったりして、
ああなるほどね、
あちょっとこれは見てほしい。
あじゃあ一方その頃みたいな感じの見方
っていう感じですかね。そうですね、
リズ、うん、
リズと青い鳥はあの大前ちゃんとかには割とスポットが当たんない話、
はいはいはいはい、
でもあなるほどこれ同じ時間軸で、あ
そのときやってた揉め事がこっちにもちょっと響いて、
あの時流行った流行り言葉、リズで流行った流行り言葉がこっちでも使われるみたいなこと、
あ
じゃあ見てる人は嬉しいし、
そう
ってなってもそんなにはっていう、うん、
セガサタンの街みたいな、
あ、はいはいはい、ね、
リンクしていってみたいな、
はいはい、だからね、これ俺本当正直もう一作、せめてもう一作見たいし、あとは本当これは見に行ってほしいと思ったね。
でもね、多分せめてもう一作って言ってもう一作できたら、せめてもう一作また言ってますよ。
我々貪欲だからな。お腹いっぱいになることないからね。こんだけさんとさ、アニメ多くて見るの大変だっつってさ、はい、何映画前に見に
行ってんの。映画見に行ってんの。
夜勤のバイト前に見に行って
んの。これの前におそ松さんのやつも見に行ってたり
し
た
でしょ。そうそう、おそ松さんもね、まあ、ちょっとタイミング的に話しなかったんですけどね、 あれはやっぱ僕もあれ好きでしたね。まあ相変わらずのおそ松さん的なものもあったりするけれども、はいはいはい、ちょっとなんかやっぱりこうおーってくる、
へえ、
やっぱ結構劇場版侮れないなと思いましたね、はいはい、とりあえず僕はちょっと今回響けユーフォニアムを紹介させていただきました、
はいはいは
い、もう一本くらいいけますよ。
あ、本当ですか、はい、まあ、ちょっともう短いですけど、
はいはい、
ヤトガメちゃん、
おー、はいはいはいはい、はいはい、
なんかあの6話だったかながすごい良かったんですよ。
お、何の回で見てるのかな。
ね、まあ、あの結構あのもう主人公の一木さんが、
うん、中の人です
よ。そんな名前だったっけ。なんかしかもさんつってるし、
一木さんが戸松さんを、
いっちゃんが、いっちゃんの割ともうなんかヤトガメちゃんにもなんかちょっと好きみたいな、
ああ、そうですか、
空気をちょっと、
へえ、
ヤトガメちょっとメアド教えてくれよみたいな、
うんうん、あの話ですね、
はい、
はい、
メアド教えてくれよって言って、なんでおメアに教えなあかんのやみたいな感じで、はいはいはい、でまあもうなんかもういやいやみたいな感じで逃げちゃって、
はいはいはい、
デッドエーンって音にな
って、うん、お
ー、で俺はね、他の先輩とか、はい、部活の仲間とかに、はい、そのいや本当になんか普通に仲良くなりたかっただけなのにって、はい、名古屋のことをもっと知れば仲良くなれるんじゃないかっていうので、うん、なんかテストしてもらうんですよ、うん、まあ岐阜と三重の人に
、はい、そうですね、まあ、あの二人曰く私たちは名古屋だと、
名古屋だって
もう説明が自分の件の説明めんどくさいから我々は名古屋だ
と、まあ、いろいろなんか勉強してて、まあ、ノートにガーってその名水とは何なんだ、名とは何なんだ、ガーって書いて
たら、名古屋用語みたいな、
名古屋用語ガーって書いて、そのままなんか疲れてもう寝ちゃうんですね、うん、ならもうヤトガメちゃんが戻ってきて、なんでまだおるんやこいつみたいな、うん、でパッてノート見たらその勉強していることを知って、
あ、
東京もの考えることはよくわからんなーつってサラサラってなんか書いてそのまま去っていくの、
はいはいはい、
でパッて起きたら記憶にない言葉が書いてあるんですけどみたいになって、うん、でそれが、アルファベットで、はい、ミソライフフォーエバーって書いてあ
った。もうさ、犯人は一人しかいない、逆ダイイングメッセージで、
なるほど。
でその他の二人が、え、それって確かあいつの、うん、あれだよね、うん、みたいな感じで、
あ、なるほどなるほど、
名言はせずに終わる。
あ、なるほど、
めっちゃちょっとキュンと
させられて、そうですね、いいですね。
カイト君はまだ気づいてない
んですよ、ね、うん、
はいはい、
なんだなんだってなって終わるんです、
怪奇現象か、
はいはいはいはい、
で、エンドロール、
はいはいはい、
バーって名前、ね、
はい、
生産一気に見せることが出るじゃないですか、
はい、
デッドエンド宇佐美渡るって書いてありました。
あ、デッドエンドの声、
はい、役名デッドエンドね。
いい、もうちょっとダークファンタジーのキャラクター名みたいな。
役名、あ、そうっつって、僕間違いなく宇佐美渡る友達なんで、
もうあれでアクセラレーターみたいな、2つだみたいな、
そうそうそう、ね、
漢字4文字で書いてデッドエンドと読ませるみたいな。
いや、すごいいい話で、あの短い中でさらっとなんかちょっとほのかな、うんうん、
あれは良かった、ね、すごい良かった、キュンと来た、
ね、来ましたね、あれすごい良かった、
ね、はい、
可愛いし、
はい、
なるほど、
はい、
あの一言だけですか、
はい、
一言だけですか、
はい、
あの鬼滅の刃、
はい、
禰豆子の足めちゃくちゃエロいと思います。これだけ、あの同意の人だけツイッターで僕も僕もって言ってくれればいいです。はい、ぜひこれだけは今日言いたかったということで、
はい、
はい、そんな感じでですね、
はい、
まあ、今日はちょっといろんなね、タイツとか足とかの話も出てきましたけど、
はい、
はい、皆さんのエロいと思うアニメは何でしょうか、
はい、
そういうことを教えてくださいということで、
はい、
以上今期アニメ話でした。 ということで、じゃあツイッター読んでいきましょう、はい。ドイチューさんによる賢者の孫語り、
うん、
ほぼバカ寄りのクソゲーを語る時のそれである
楽しいそうね、うん、
いやでもそういう見方も ね, もねあるから、ね、
そうです、
そしたらまた倍楽しめるみたいなねとかありますから。 あとね、
はい、
まあ、今日の二次祭で紹介していた、まあ、先週かな、
はい、
鬼嫁の同人誌を購入、
お
楽しみです。で多分この方はねコミュニティア行った後にライト来てくれた
みたいです。
すごいですね。
ありがとうございます。
で、あとちょっと盛り上がった、なんでアニメをこの歌手が、
はいはいはい、
サブちゃん確かに、
うん、
あと NHK つながりだと忍たま乱太郎の初代エンディング曲は安室奈美恵が歌っていました。
そうですね、
スーパーモンキーズ4でした。まだスーパーモンキーズ名義の時、
なるほど、安室奈美恵 with スーパーモンキーズ、
はいはい、そのさらに前です。
あ、前、
安室奈美恵がまだキャラ立つ前という
か、
そういえばそうでしたね、はい。あと、お笑いタレントのイメージが強かったので、野沢直子さんがマジカルハットの主題歌を 歌ってた時は意外でした。これを俺もマジカルハットなんだっけと思って調べたら、89年から90年にかけて富士でやってたコロコロコミック系の、アニメです。だから俺
タイトルはなんか聞いた記憶もある。
富士だから多分見れてないんですよね、地元で。ちなみに俺調べたら、
はい、
オープニング野沢直子さんでしたけれども、はい、エンディングいいとも青年隊っていう、なかなかの人選でした。
なかなかのアニメ。
野々村誠さんとかその時代なのかな。
いやでもその時代だと思いますよ。一番いいとも青年隊のあの3人の、
そうですね、はいはいはいはい、
はい。あと、なんでアニメをこの歌手が、麻雀アニメスーパーズガンのエンディング
スーパーズガン、
ジャンナイトジャン南ハウルオさんが個人的にナンバーワン。これも僕ごめんなさいちょっとピンとこなかったんで調べたら、うん、ギャンブラー自己中心
の片山正樹先生
さんがやってた漫画のアニメ化で、92年から93年、当時としてはまだ新しい深夜アニメだった、富士で。だからテレ東で深夜やるまだ前だと思いますね、この年代だった
ら、はいはい、
そんなやってたんだと思いましたね。あと意外な人が歌ってたアニソンは、総合騎兵ボトムズの主題歌を歌ってた鉄が90年代ソロでヒット連発した小田哲郎氏だったこと、知ってる人も多そう。そういう名義で歌ってた。
なるほど、ね、
はいはいはい。
あとカードキャプターさくらの主題歌キャッチユーキャッチミーを歌っていたグミという方が、実は岡崎律子さんとのユニットメロキュアのメンバーであり、
はいはいはいはい、
あとソルティーレイの主題歌クローバーをなどを歌ってた、日向めぐみさん、過去メグロックさんだったと、
ね、
知った時はかなり驚きました。
そうですね、メグロックさん、そうですね、はい、そうですそうそうそう。
結構これもツイッターでなんかみんなやっぱ、あ、俺も、
ね、
だった
らこれみたいな
感じで、
おの思い出がある、
はい、うん、そうですね。こういうふうになんかラジオで盛り上がった話反応してくれると嬉しいで
す, いですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、
いろんな夜明け前の、
はい、ツイートしてくださ い,
さい、ということで、はい、はい、ということでこのラジオではメンバー、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話、などなど何でも募集しております。嫁よ、お礼色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせて、スピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第177回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューター、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
いや見るタイツ見たいタイツ。
土井さんに見せるにはどうしたらいいんだ。ニコニコ、
ニコニコだったらいけると思うから
。でもニコニコ、俺もニコニコで見たよ。
僕は D アニメストア、
うん、D アニメストアか。あれ携帯、
あのタブレット、
ああ
、じゃあ僕は土井さん家に行って毎週タブレットを見せればいいの
か。そう、もう見る松崎じゃん俺。そうなってくる。
来る松崎。
来る松崎。見る松崎。
土井さん、見る松崎。
見る松から。